シャルパラダイスの自分勝手にパラダイス。サルパラダイスのゆうこです。こんばんは、お元気でしょうか。あっという間に、8月も終わってしまいましたけれども、皆さんどんな夏を過ごされたんでしょうか。はい、私の方ですね、意外と年がいもなく結構ね、楽しくよくね外で遊びました。うん、たくさん飲みました。はい、キャンプ行ったり公園行ったり川行ったり、いろいろ楽しいことしました。また後でちょっとそんな話もしつつ、はい、ね、送っていこうと思いますけれども、さあこの番組サルパラダイスの自分勝手にパラダイスでは、私、サルパラダイスのボーカルゆうこがですね、もうマイペースに自分勝手に自分の好きな曲、サルパラダイスの曲であったり、お友達のアーティストの曲だったり、そんなのね、たくさん流していければいいなと思っておりますよー。どんどんどんどんどん楽しいよラジオは。はい、今日もですね、弾き語りもね、しちゃいこうかと思ってますし、オープニングこんな長かったかなあれれれれれれあれれれれれ、皆さんビールでも飲みながら楽しんでください。イエーイ。どうも、改めまして、こんばんは、サルパラダイスのゆうこでございます。ねえ、もう私の一年の中で一番大好きな8月があっという間に終わってしまいました。それにしても本当に8月暑かったですよね、多分ね。このね、最近の夏の中でもすごい暑かったんじゃないでしょうか。まあ私は本当にね、夏、暑いのとか、湿度とか、割と本当に平気で、なんかね、体はちょっとだけ巻いてたりするんだけども、まあ、結構ね、いい年なので。だけども、全然元気でした。暑ければ暑いほど、すごくね、元気になってたので、なんかちょっと、9月に入って、風が涼しくなってくると、もうこの時期はね、ちょっと、センチメンタルになったりしますけれども、はい。8月はですね、もう、そうね、まあ、仕事もしながらですけれども、結構、うん、割と遊びました。キャンプも行ったでしょ。で、そうね、深夜に、急になんかみんなで、玉川行こうなんつって、川に行って、ね、こう、お酒を飲んで、花火をしたりもしましたし、はい、そうね、公園行って、まあ、いろいろ、良くないことも、まあ、いや、うん、悲しい出来事もあったんですけども、楽しいことも、本当にたくさんありました。うん。まあ、8月の末はですね、まあ、前からちょっと予定はしてたんですけど、3日間、ちょっと、夏らしい遊びをしようということでですね、一番最後の週かな、金土日でですね本当に私仕事してんのかなって感じなんですけども、まず、金曜日はですね、まあ、私夏にあんまり海に行く機会がなくって、うん、なかなかなかったんですけども、最後の金曜日はですね、お友達のバンドさんで、ウツボというバンドが、ね、ここからも近いですね、片瀬江ノ島の、あの辺にですね、オッパーラというなんか、ライブもできるようなバーみたいなところがありまして、そこでなんかイベントを企画したので、そこに遊びに行きました。でもイベント自体は夜からだったんで、ちょっとお友達とこう車を出してですね、4人ぐらいでこう深夜、12時半ぐらいからかな、まあ、都内の方から江ノ島の方に向かって、でまずはこう夜の海で、ね、ちょろっと遊んで、でそれからこうもう朝までなのね、ライブが。まあすごい仲のいいバンドさんたちだったんで、すごく楽しかったんだけど、ライブがこう朝になるにつれて、こうガラス張りのバーだったので、だんだんこう日が差してきてですね、その感じがもうまためためちゃめちゃ良くてですね、それがもう最初で最後の海だったかな。で朝方酔っ払ってこうまたみんなで海行って、 で、もうね、ほんと砂だらけになって、帰ってきましたけれども、まあまあ、そんなね、そうね、江ノ島で遊んだっていうのはちょっと、初めてかな、そうだな。まあね、人もいないしね、夜中の海はいいね、夜中の海とあと早朝、うん、朝早くの海、本当に最高でした。まあそんなことも、しながらね、遊んで、で、その次の日、二日目はですね、今度は高円寺で、私の住んでる町なんですけども、高円寺で阿波踊りがありまして、すごいんですよね、あれ。意外と51回目、ね、51年目ってことだもんね、51回目の、高円寺の阿波踊りがありまして、で、そこでまた、こう、仲間で集まって、祭りを見て、で、まあね、酒も飲んで、で、もう満喫をして、ね。そして、最後ですね、もう、本当に夏、最後の楽しみでした。うん。やっとですね、サルパラダイスの、アルバム、東京空が、26日、最後ですね、日曜日、うん、発売になりまして、この日に、レコ発のね、イベントをやりまして、はい、もうそれが、一番最後の楽しみの、ね、締めというか、そんな感じでしたけれども、仲のいいバンドに集まってもらって、で、こうね、みんなで飲みながら、ワイワイワイワイ、ほんと、レコ発って、ちょっと私よくわかんないけども、なんか、いいですね、パーティーみたいでね、みんなが集まって、はい、すごく楽しかったです。CD もね、お客さんにいっぱい買っていただいて、はい、そう、この番組のディレクターのゆたにさんも来てくださって、そして、ライブが終わってから、もう、物販手伝ってもらって、すいません。ゆたにさんはすごく背が大きいので、CD を持ってもらって、もう、看板として、完璧でした。看板としてしたらですけど。はい、そんな、楽しい初月が終わってしまいましたけれども、はい、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さあ、そんなわけで、早速、サルパラダイスの曲をかけていこうと思うんですけれども、ね、せっかくですから、8月の26日に、発売になりました、はい、アルバム東京空の中から、はい、行きましょう、サルパラダイスで東京空でいただきました。サルパラダイスで東京空でした。そう、この歌の歌詞にも出てくるんですけど、これもね、ちょうど何年前かの夏に作ったんだけども、なんだっけ、こうやって最後のセミが鳴き止むたびに思うことみたいな、そのね、もうそろそろセミがね、鳴き止んでしまう時期なので、ちょっと寂しいなという感じでもあるんですけども、まあまあまあ本当に、さっき話したように、今年の夏もとっても楽しかったです。まあ楽しいこともあったんですけども、その本当に一回だけもう死んでやろうかというぐらい嫌なことがありまして、まあ夏なので、はい、やっぱり外で飲む機会が多くありましてですね、で飲んだ後やっぱり飲み足りなくなってしまうんですね、私みたいなバカは。それでちょっともう一杯公園でコンビニでなんかビールでも買って飲もうぜみたいな勢いになって、で公園に行って飲むわけですけども、まず一回目の失敗はですね、ギターですね、一度、はい、公園に忘れたまま帰りましてですね、で、その帰ってからは気づかないもんでですね、朝起きてから、お昼ぐらいに、ギターがないのに気づいて、急いで交番に行って、で、その時は、はい、私のギター、なんとか、届けてくれた優しい方がいて、私の元に戻ってきてくれたんですが、はい、2回目の失敗、はい、その2週間後ですか、はい、また同じように仲間で、6、7人でですね、公園で花火をして、楽しいな、夏って最高だな、うん、そんなことを思っておりましたが、また、はい、酔っ払って帰って、そして起きて、お昼頃起きてみると、私の大事なリュックサックがない、はい、公園にリュックサックを忘れてきたという、そんなとんでもないハプニングがございまして、そのリュックにはですね、もう信じられませんよ、パソコンですとか、携帯ですとか、手帳ですとか、サルパラダイスのなんかプロフィールですとか、大事なものがたくさん入っておりまして、はい、もうそこでですね、今年一番というよりも、もうこの人生の中で一番大きな落とし物をしたわけですよね。はい。なんですけれどもね、不思議なこともありまして、携帯電話だけ、ついこの間戻ってきました。リュックとかパソコンとか、手帳とか、全然もう見つからないんですけども、携帯だけ見つかりましてですね、ね、なんかちっちゃい子が拾ってくれたようで、で、その子のお母さんから、私の、まあ、新しい電話を買ったんで、同じ番号で、電話を買ったんで、その番号にですね、お母様から、連絡がありまして、まあ、この番号に電話をくださいと。で、おばさんなんか知り合いないんで、なんだろうと思って、かけてみたら、すいません、うちの娘が、携帯を拾ったようで、みたいな話になって、で、 どうしましょうみたいな話になったんですけど、まあでも新しいの携帯買ったんでっていう話をしたら、じゃあいらないですねって言われて、おいおいおい捨てんのかよと思って、いやいや捨てられたらちょっと困るんで、近くの交番に届けてくださいっていう話をして切ったんですけども、おばさんね、すごいのんびりしてましてですね、一週間ぐらい音沙汰なくてですね、で、一週間後にまた連絡が来まして、遅くなってすいません、これから交番に届けますって言われまして、おっせーよと思ったんですけども、まあ、そこに交番に届けてもらって、で、ね、そこの交番に取りに行きました、私。そしたらですね、あれ、デスクトップというか、待ち受け画面。私ね、どこだっけ、八丈島かなんかで撮った海のね、夕日の写真がね、こう載ってたんですけども、それがね、ワンピースなんかアニメの絵になっていて、でしかもその携帯を閉めた時にまたこう絵が出るようになってるんですけど、そこもなんか知らないワンちゃんの写真が入っていて、もうかなりいじられた状態で帰ってきまして、でメールのやり取りも全部消されていて、であとね、写真、データボックスがあって写真がこういっぱいこうあったんですけども、その写真も、猫の写真を残したまま全て消えていて、どういう選び方で写真を消したのかわかんないけども、2枚だけ残して、あとはもう全部、消されてしまった。そんなことがあったんだけども、まあ、なんかちょっと、可愛いやと思って、まあ言ったってね、私が落としたのが悪いんだから、と思って、まあ全然いいやと思ってるんですけども、ね、それよりもパソコン、かな、まあいいや、全然平気、全然引きずってない、はい、そんなこともあった夏ですけれども、サルパラダイスの曲をね、ちょっとどうしても、またね一曲かけたいんですけれども、これはこの曲はですね、2004年の1月に出した、ミニアルバムの中の曲なんですけれども、夏の終わりにというタイトルの曲で、そう、これはね、本当に、だからタイトルが夏の終わりにでしょ、だから、夏もかけられないし、春もかけられないし、ね、本当に秋の初め、夏の終わりにしかかけられない曲なので、ここでちょっとね、ぜひ、聴いていただきたいなと思います。行きましょう。サルパラダイスで、夏の終わりに。
はい。
はい、聴いてもらいました。サルパラダイスで、夏の終わりに。あー、久しぶりに聴いた。ありがとうございます。ありがとうございました、じゃねえや。はーい、こんな感じの曲でした。さてさて、お便りをいただいているのでちょっと紹介したいと思います。お名前丸さん、男性の方です。はい、ゆうこさん、こんばんは。こんばんは。ゆうこさんの今まで体験した怖い話をしてください。はい、他の番組にも送ったのですが、僕は狩りが趣味でよく山に登るのですが、登山者とすれ違う時って挨拶するじゃないですか。でも時々挨拶を返してくれない人がいるんですね。なんか様子がおかしいなと思って振り返ると誰もいないってことがあります。ゆうこさんも振り返ってみてください。誰もいないことがありますよ。では放送頑張ってください。ありがとうございます。いやいやいやいやいや、振り返りません僕は。あー、怖いねこれはね。私も最近、あそこはどこだっけ、高尾山に一人で登りましたけれども、まあ、確かにね、たまにね挨拶してくれない人はいますよおじいさんとか特に。うーん、怖い怖い怖い怖い。まあでも、まあ、山に登った時は私は怖いもしませんでしたけど、あれよね、シャンプーしてる時ってなんで怖いんだろう、あんなに。なんか、後ろに誰かいるというか、何か気配を感じることってないですか。慣れてない場所で目をつぶる、シャワーがあるとことかで目をつぶると、もうつぶってらんなくて、シャンプーとか目に入ってても目を、開けてですね、ちょっと周りを確認してしまう。そんなことがね、私もよくあります。でもなんか感じるってことは、なんかあるんでしょうね、きっとね。はーい。まあ、ゆうこさん、今まで体験した怖い話。そうだな。私、特になんか、そういう何かを見たとか、聞いたとか、そういうのは、恵まれてるんだろうね。それはね、大丈夫。今んとこないです。まあ、金縛りとか、そういうのはまああるけども、今んとこはね、そういうのはないんですけども、うわー怖いって、その怖いじゃないけども、この間、その、夏の終わりにですね、友達のイベントで江ノ島に、行く途中でですね、あの辺結構カーブが多くって、で、カーブがあって、その、たまたまですね、大きいトレーラーとすれ違ったんですけど、本当に急なカーブね、本当に急なカーブで、で、トレーラーが、思った以上に本当にロングロングなトレーラーでですね、 そう、本当にね、危なかったんですよ。あの対向車線、車線の半分ぐらいそのトレーラーがはみ出していて、その、曲がりきれないからね、危なかったので、その車、お友達の車だったんですけど、あれだったんですよ、助手席と運転席が逆なこと、なんて言うんですか、あ、外車、外車っていうか、その左側にハンドルがあって、で右側に私がいるもんだから、その私がぶつかったら私がもう死ぬみたいな感じ で本当にギリギリのとこで止まった。なんでかっていうと、私がすごい大きい声出したのね、うわーっつって、それでそのお友達もブレーキを踏んでくれたんだけど、その彼は多分絶対すれ違えるだろうと思ったんだけども、そこで本当にブレーキを踏んでなかったらもう確実にぶつかってた。そのぐらいもギリギリなとこで車が止まって、でうわーっつって、それらの人もわざわざ降りてきて、で、あ、すいませんでしたっつって、もうちょっと後ろバックしてくれませんかっつって、それで無事だったんですけど、もうああいう時って人間って諦めるんだね。もうあー死ぬと思った。本当にもう死にたくないじゃなくて、あー死ぬと思いましたね。それはちょっと本当に怖かったです。本当にギリギリだった。気をつけようね。はい、まるさんありがとうございました。さてさて、いきますよ次。はい、サルパラフレンズ、はい、ということで、サルパラダイスのお友達を紹介していきたいと思いますけれども、今日は、プラムソース、はい、プラムソースというバンドです。ギターボーカルとベースと、ドラムの3ピースの、バンドさんなんですけれども、最初はですね、私バンドの練習をするようなスタジオでこう無料配布 CD がありまして、で、なんだろうと思ってこう聞いたらですね、めちゃめちゃかっこよくって、でそれがきっかけ で私はそのライブハウスで働いているので、連絡をして、でそのライブハウスに出てもらったことがきっかけでですね、サルパラダイスともちょっと、仲良くさせてもらってるんですけれども、はい、プラムソースすごく頑張っていましてですね、CD を、結構出しています。今年の春5月13日にですね、セカンドミニアルバムが、出たんですけれども、めちゃめちゃいいね。どんどんどんどんパワーアップをしています。ライブもめちゃめちゃかっこいいけども、音源だけでも本当楽しめる。すごくね、ボーカルさんは男性の方なんですけども、とっても魅力的で、なんかねかっこいいんだけど色気もある、そんな素敵な声を持った人です。バンドもねすごいかっこいいんです。なんかファンクとロックをこう、融合させたような、なかなかないですね。本当に新しいことをやってるんじゃないか、そんなことを、思います。ライブをねすごい見たいな。まあいいや、聞いてみましょう、セカンドミニアルバムの In the Still of Jam から、プラムソースで Turn It Out。 プラムソースさんで Turn It Out でした。はい、ですね、今月プラムソースさん、実習企画イベント、はい、ございますね。サードミニアルバム、また4ヶ月後ですけれどもリリースをされます。サードミニアルバム Under the Sun のリリースパーティーということで、9月17日、月曜日の祝日です。こちらは代々木の、ブーガルというところで、あります。6時オープン、6時半スタートで、チケットは2000円です。オープニングアクトで吉田拓也さん、そして、バンドではですね、トイマシンさん、トイマシンさんもめちゃめちゃ素敵なバンドです。サルパラダイスともこの間一緒にしたんですけども、すっごいいいバンドなんで、この日は私も行きますが、とっても楽しみです。9月17日ブーガルです。ぜひぜひよかったら足を運んでみてください。プラムソースでした。はーい、行きます。サルパラダイスのこれだけ愛をせて、すごい声でお送りしておりますけれども、はい、このコーナーですね、毎月テーマを決めて、皆さんの、そのテーマに沿ってですね、エピソードをお話などをねちょっと聞いていこう、そんなコーナーでございますけれども、はい、今月のテーマ、9月のテーマは、辛かった話、苦労した話、こんな感じでちょっとお送りしようと思ってるんですけども、意外と簡単にちょっと決めちゃったんだけども、辛いというのと苦労というのと結構違うね。うん、まあまあ、でもちょっとしんどかったっていう、皆さんのそんな話を聞けたらいいななんて思っておりますけれども、早速ですね、サルパラダイスのメンバーからも、今日はお話を聞いてきました。今週はですね、コーラスのアッコと、そして誰だか忘れたので早速聞いてください。どうぞ。はい、どうもこんにちは。はい、今月のテーマは、なんか、 皆さんの苦労した話とかちょっと辛かった話とかそういうのを聞いていこうと思いますけれども、はい、そしたらじゃあトップバッターはコーラスのあきこちゃんです。お願いします。
イエイイエイ。だし、そうね、辛かった話、あんまり辛いことを経験はしていないんですが、
あららら、そうですか？
今してますけど、うん、私、
今してるんですか？
今してる
の？いやいやいや、いやその人生ね、いっぱい苦労もありますわよ。
そうそうそう、ね、
でもね、何でもね、語れないから、ちょっとそれはちょっと置いといて、うん、私ね、うん、小学校の時に新体操を、
うん、
はい、
クラブだ。
新体操クラブ、うんうんうん、まあ、言うなればタッチの影響なんだけどね、
はいはいはい、
みなみちゃんに憧れて回してみたかったのよ、
ね、
そうそう、それでやったんだけど、やっぱね、遅咲きだったわけ、ちょっと
遅咲き
遅咲き
に始めたこと、
始めたこと
遅かったわけね、
うん、ちっちゃい頃にバレエとかをやってたんだけど、うん、もう体はもう硬くないわけ、
硬くないわけ、
柔らかくないわけ、
うんうんまあ体が硬いと、
はい、硬いの
ね、ちょっと遅く始めた
し、そうそう、でそれでやっぱりなんとか追いつこうっていうことで努力をしたんだけど、うん、とりあえずあのお相撲さんがよくあるあの股割りみたいな、
うんうん、
ほんとそれに近いぐらいのことをやらされて、うん、というかもうほんと先生がガーンってくるし、ほんともうピキーン、毎日ピキーンただね、ただピキーンが言いたい言いたいんだけど、3回も言っちゃったんだけど、でそれでまあそういうこともあったり、あとね、寝る時に前後開脚とか左右開脚をしながら寝たりとか、
前後開脚って何
ですか？
前後開脚、前、右足前だった左足、
体的に無理じゃね、
そう、それでこうやって寝たりとか、まあその今ね、ちびっこ真似しちゃダメですよって感じなんですけど、
寝ないんですか？
いや、やっぱ体的におかしくなる
ね。おかしいよね。骨盤曲がっちゃうよね。
そうそうそうそうそう。うん、で、それで、まあ、辛かったと。
あ、
柔軟っていうのが一番辛かったかな。今はほんと硬いです。
それはね、やんないと硬くない、ね。
全然曲がりません。
それ、テープは回せたの？リボンは。
回せた。
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 へ、
そうよ、もうクククって
。アイノス履いて、あの、エアロビみたいなの履いて。
そう、それをただ履いて。今じゃあ切れませんけどね。
見て。あれ、竹富士やるよね、そ
したら。竹富士やるよ。ダメ、大丈夫大丈夫かな、
絶対やるよ。
やっちゃうやっちゃう。まあ、そんなことが辛かったかなっていうことです。
はい、ありがとうございました。さあ、お次は、ベースの小山です。
はい、
はい、
辛かったこと、
うん、辛かったこと、
辛かったことはね、まあ、前回もあのバスケの話とかしたんですけどそれはまあいいや、もう辛かったので言ったから、うん、大学の頃、
うん、
あの1年生で夏休みにあの合宿っていうのがあったんですね、
うんうん、
あのあ、僕何度か言ってるんですけど音楽大学に行ったんですけど、うんうんうんうん、であのコントラバスという楽器は、
うん、
オーケストラで、まあ、オーケストラぐらいでしか、まあ、仕事はないわけですね。だから大学で習うことって言ったら、
うん、
オーケストラでの弾き方なんですよ、
うんうんうん、
でそのオーケストラスタディっていうんですけど、
うん、
オーケストラスタディの合宿があって、うん、2泊3日か3泊4日で、
うん、
あの曲をやるんですね。でコントラバスだけと、うんうん、生徒は、
うん、
で先生が一人、
うんうん、
で、あの、まあ、ゲストっていうか、なんていうんだ
ろう、なんだろう、ゲスト、
なんていうんですかね、
講師、
講師というか、
うんうん、
一
番上の人、バイオリン、
これちょっといい感じで来てる、
分かった、
なんていう
んだろう、
わかんない、
なんとかマスター、
あ、いや違います、ちょっとじゃあ話を聞いて、
うんうんうん、
その先生と僕ら生徒、うん、コントラバスの人と別に、
うんうん、
あのバイオリンとビオラとチェロの人を呼ぶんです、ゲストというか、
うんうん、
あのお願いして、
うんうん、
でコントラバスだけ20、30人、40人いても、
うんうんうん、
曲どこやってるか分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
ボーンとかだから、だからその
あなるほどね、
ゲストというかその方々に聞いてもらって、はいはいはい、ここに合わせてやる、
はいはいはい、
そういうあの合宿があるんですね、
うんうん、
で要するに曲をやるわけですよ、
うんうんうん、
基礎練習とかじゃなくて、
うん、
でその曲をやるんですけど、そのめちゃめちゃ曲数多いんですよ、もう20曲もないけど、でシンフォニーってい
やそれ20曲だ
ね、1時間前後あるわけです、短くても3、40分
で、ね、
それを15曲ありえないじゃないですか。で そこで練習するわけじゃなくて、もういきなりそのバイオリンの人たちが弾いてそれに合わせて弾かないといけないから、
うん、ほぼ初見みたいな、
いやいや練習、
いや
夏試験終わるぐらいからもう15秒ぐらいリストバーって出て、ほんと夏休みなんかないです
よ、ね、無理だね、
その時の練習が一番きつかったですね、
クラシックだね、
クラシックですね、でも1年目の夏休みすでに僕はここにいる人間ではないと、クラシック違うわと思ってしまって、まあだけどあのジャズとかもやりたいけど基本は、ね、
うん、
基礎練習は一緒なんで、
うん、
いや頑張ろうと思ってた矢先に、
うん、
そんなドクラシックの曲ばかりで、
うん、
なんかこう練習してる時もこう、
うん、
気合が入らないわけですよね、
うん、
楽しくなかったし、
うんうんうん、
はっきり言って泣きました、ね、練習中
本当に
初めて泣いた泣きやつ、今までうまくいかなかったことなんてそんなないじゃないですか、
ね、泣いた
一人です、
生きながら泣いたの、
生きながら終わんねえよ、ふざ
けん壁にむちゃ当たったんだね、
泣いてたのは家でしょ、
一人で生きながら、
わーかわいそう
毎晩枕を濡らしてやだ
かわいいね、
そうね、
そういう苦労は大事だよね、
大事大事大事、
それがあったから何かとか絶対あるもんね、
本当にやらなきゃだ
め、まあ、そのアッコの敵には今
敵に
いだけだよね、いいいいかな、こんな感じで、はい、今週はアッコと、小山の苦労話でした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、イエーイ、
はい、お送りしました。はい、こんな感じでした。あっこちゃんと、そして小山民のお話でした。そうね、泣くほど辛いとかって、私そんなにないんだけども、私もやっぱりね、しんどくて泣いたのあるな、受験の時に、まあ、高校生までは普通の学校にいたんですけど、その大学から、音大を目指そうと思って、で、それに、別にやることないし、エレクトーンしかないし、大学行くとしたらな、みたいな気づいたのが高校、確かね、2年生くらいだったんですね。そう。それで、私が受験する、そのエレクトーンの学科っていうのは、和声っていう科目があって、まあ、要するに、その、作曲の理論を、勉強するんだけども、かなり、それがですね、もうめちゃめちゃ難しくて、高校2年の時にその大学に行こうと思って、冬季講習みたいなのに、その大学のね、冬季講習みたいなのに行ったんだけども、その時点で1年前なんだけども、もう何を言っているのかがさっぱりわからないわけですね。で、そうね、口で説明するのがちょっと難しいな。ソプラノ、ソプラノメゾ、アルトバスみたいな、ちょっと今嘘ついてるかもしれないけど、4声、ありまして、それをこう、その規則に従って、曲をね、作っていく。例えば一番下のベースラインだけは、全部決まっていて、そこに、3つの音を、規則に沿ってこう、つけてメロディーをこう作っていくっていう、そんなね、科目なんだけども、それがかなり、なんかできていないと、その学科には合格できなくって、で、本当は、その受験するまでに、本がですね、和声という本がありまして、赤本、黄色本、青本とか言ってたかな、3冊あって、その3冊を、めちゃめちゃ分厚いんですよ。3冊を3年間かけて本当は勉強するんだけども、私の場合はちょっとスタートが遅れたので、もうかなりハイスピードでやんないと、これは終わんねえぞということで、その高3の夏なんかはもう必死で、高校3年の夏でやっとその2番目の黄色い本に入ったぐらいで、まだまだ足りないわけですね。もうそれを家で、やってる時に、ほんと小闇じゃないけど、マジで、こんなの初めてだけど、マジで膝抱えて、しくしく泣きましたね。本当にもう何を やってるかわけわかんないし、説明するのも下手だな。とにかくね、あの作曲ってなんだろう、数学に似ていて、うん、数学に似ている、うん、私は理系の頭じゃないので、なんかそういうのが本当に苦手で、これやっちゃいけないとかそういう規則が結構あってですね、クラシックの世界はそういうのをやって、あの本当しんどかった。で本当に追いつかないものだから、2学期に入ってもですね、みんながこう英語とか、日本史とか、まあ、3年生は文系のクラスだったんで、授業やってる間も私はそのもう和声というわけのわからない、数学なんだか音楽なんだか作曲なんだかわけのわからない本を見ながら、ずっと勉強していて、で要するにみんながやっている勉強に知らず知らずのうちにこうついていけなくなってですね、でこう高校3年生っていうのはもう、一応進学校だったので大事な試験が、まあ、年に何回かあるわけですけれども、私の場合はもう明らかにもうこのまま行ったらビリから何番目だっていうぐらい、そのぐらい勉強していなかったので、音楽ばっかりやっていて、だからねもうそれが嫌で、それがもう辛い辛いと思って、もう実際その試験の日はね、ズル休みをしましたね。もう本当に嫌でしょうがなくって、そうそう、まあでも全部の試験を休むわけにもいかないので、そのどうしても出なきゃいけないテストとかは、その私本名っていうか古沢って言うんですけど、その私の前が藤沢さと子ちゃんっていう髪の長い女の子で、でその彼女のテストを見せてもらいながら、なんとかね、その赤点をしのいで高校卒業できたんですけれども、そう英語とかはねまだなんとかなったんだけども、日本史とかああいうその覚えることが多い問題は本当にもうお手上げだったので、だけどここで赤点取るとちょっとやばいよみたいな感じだったので、それはもう藤沢さんもう本当ね感謝してるんですけども、彼女にこうパッパッとこうね答え見せてもらって、でなんとかこう卒業できたってね、そんな思いがありますけれども、そうね、ちょっとその1年はしんどかったな、うん、まあ辛かった。そんな苦労ではないね、別に好きなことするためのことだから苦労ではないんだけども、まあ、ちょっと一人プレイだったので、誰も私のね辛さを分かってくれる人はクラスにはいなかったので、ちょっと、辛い受験でした。はい、まあそんな感じでしょうか。はいはいはいはいはい、こんな感じで、皆さんの何か辛かった話、苦労した話を、どしどし、お寄せください。ファックスは、046-265-2777、ファックスは046-265-2777です。そしてメール、sal@fmyamato.co.jp こちらまでぜひぜひ送ってください。はーい、こんにちは、了解です。うん、さあさあさあ行きますよ、ゆこちゃんの弾き語りコーナー、どんどんどんどんどんということで、今日はですね、私の大好きな、カーペンターズの曲をお持ちいたしました。豪華、じゃあ早速聴いてください。Yesterday once more.
When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they play, I sing alongIt made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. And I wondered where they'd go. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I'd have so well.Yesterday once more. It was so don't love it but years gone by and the good times that I had next to they seem light and sad so much has changed. It was so don't love it but years gone by and I memorized each one.
こんな感じで、弾いてみました。さあさあさあさあ、こんな感じでお送りしてきましたけれども、最後、またですね、私、聞きたい曲、行きたいと思います。なんかね、私、オフコースって、とっても秋のイメージなんですね。なんか、ちょっと切なくて寂しくて、ちょっとなので、9月に入ったので、オフコースをちょっと、聞きたいと思います。どうぞ、あ、オフコースで、秋の気配。はい、聞いていただきました、オフコースで秋の気配。はい、こんな感じでお送りしてきましたよ。はい、もう秋ですからね、ちょっとなんか秋っぽい曲もこれからどんどんかけていきたいなと思います。さあ最後に、サルパラダイスのライブ告知をして終わろうと思います。はい、あさってです。9月の6日木曜日、歌姫ナイトというイベントに出ます。こちらは、ライブハウスブーガルでやります。はい、サルパラダイスは8時、20分ぐらいから演奏します。そして、9月は2本ですね。2本目が21日金曜日。こちらはですね、お客さんでアキちゃんということが、子がいるんですけれども、彼女の、企画に出させてもらいます。こちらはサルパラダイス8時50分からの演奏です。場所はライブハウスブーガルです。そして、10月も1個だけ行っちゃおう。6日土曜日、こちらも、ブーガルなんですけども、やっとお久しぶりですけれども、サルパラダイスのハッスルツアーということで、サルパラダイスをはじめ、そして、素晴らしい対バンですよ。ミキコ・アラマータ、ソウルパラダドレッシング、そしてユニスタイル、ジャンキーシックスと、こんな5組でお送りしていこうと思いまーす。ドーン。はい、こんな感じでお送りしましたけども、楽しんでいただけたでしょうか。はい、9月のテーマは皆さんの辛かった話、苦労した話、こんなのを聞いていきたいと思いますので、どしどしお寄せください。はい、食欲湧いてきたかこの野郎。あ、何言ってんだ、秋だからね、いっぱい食べたらいいよ、いっぱいその分運動するよ。私は毎日水泳に行ってるけど、あんまり効果がないけども、水泳を続けていきます。サルパラダイスで検索したらホームページが見れます。なんか素人みたいになっちゃった、ごめんなさい。ありがとうございました。サルパラダイス。